皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は7月22日ということで、オリンピック開幕。
はい、はい、あ、どうもひろかでございます。いつも暴れ食いありがとうございます。
どうもこんにちは、はい、ね、22日、まあ、実は皆さんご存知だと思うんですけど、これ収録なんでね、はい、実際には22日じゃないんですが、はい、まあ無事何もなければ今日オリンピック開幕だっていうことだよね。
一番暑い日なんですね、これね。22日言ったら大暑だからね。
うん、まあ、暦ではね、
暦ではね、はい、うん、
ただね、
スポーツの日、
そう、スポーツの日になったんですよ。まあ昔ほら、東京に1964年の東京オリンピックが10月10日だったから、
あ、海の日か、
海の日
やね。で次の日がスポーツの日、ね、
だからそれが昔は10月10日だったわけだよね、
はい、19日がだから22日
そう
今日になったわけ、
うん、ね、だからね、まあ僕らにとってみると体育の日っていうのが10月10日っていう形でね、ずっと覚えてたんだけど、
はい、
うん、社長あれでしょ、東京オリンピックの記憶ってあるんですか。
僕はね、全くないですね。
あ、まだ小さかったです、ね、はい、僕はちょうど小学校1年かな、だからなった時だったからやっぱり覚えてますね。
あれ39年ちゃいますか、
昭和39年
オリンピックって。僕34年生まれなんですよ。
あーはーはー、ちょっと5歳だね、
はい、
5歳だと難しいかもしれないね。
なんかね、白黒のね、
うん、
ポン戦って打つなんやテレビがなんか人が歩いとんなぐらいの感じはありますね。人が、
うん、
開会式の時多分歩いてんやろ
ね、
あれ。
そうでしょうね。
で多分前の社長親父がね、見てはったんが多分東洋の魔女、
いや、はい、
バレエを見てはったような記憶があるんねんけど、
うん、
でなんや喋ってはったんがね、水泳がね飛び魚みたいな、
はいはい、
誰か飛び魚みたいな人いたんですか。
いや、それはその前じゃないかな。
その前、うん、なんか飛び魚飛び魚って言ったような記憶があるんですよね、うん、
あれは前だね、確か。
あ、そう、
うん、古畑でしょ。
分からへん、分からない、
うん、
これ詳しくこと分からへん、うん、そういうね部分的なことだけが、うん、頭の中でちょっとかすかに残ってる。
あ、そうね。だ、僕はさっきね、小学校1年生だったから、
はい、
やっぱり小学校でも話題にするし、うん、先生がねオリンピック、
はいはい、
で当時やっぱり少年マガジンとか少年サンデーって漫画雑誌には意外とねそういう読み物のページがあって、オリンピック物語みたいなの結構やってたんですよ。
その頃から漫画ありました。
ありますあります。
へえ。
もうだから当時の漫画ってその読み物の部分が結構面白くて。
少年マガジンってそんな古いの。
古いもっと古いですよ。だから、
あ、そうなんや、うん、
だからそれでこうオリンピックもすごい盛り上がってたよね。
へ、
子供心で。まあもちろんうちは会場には行かなかったんだけど、当時川崎ってとこに住んでて、はい、でもやっぱりテレビでね、
うん、
だからそれ見てたよね。いや、だから日本が強いのはやっぱりさっき言った東洋の魔女、
はい、
大松監督か、
なんかそんなのね、うん、見と、なんかね白黒のテレビがね、うん、なんか映ってたような雰囲気だよ
いや、まあそれとやっぱりあれですよ、体操ですよ、体操日本、
うんうん、
それとまあ柔道だよね。
なるほど。
無差別は兵士に負けちゃうわけだけど、まあ、それともう一つはもうマラソン。
あ、マラソンね。
そうそう、前のだからその東京の前、
アベベ
だから、
アベベやろ。そう、裸足で走ったんちゃうの。
東京オリンピックの時はシューズ履いてました。
あ、
その前のオリンピックの時は裸足だったんだけど、裸足の英雄って言われてね。
あ、
それで円谷幸吉ですよ、3位になって、だから、
あ、3位ならあったん。
そうですよ。それでスタジアムに入って抜かれちゃうんだよね、確か。
3人入って。あ、そうなんや。
で、まあ、当時ね有名だった円谷頑張れ円谷頑張れっつって、はい、まあ円谷3位。
週刊指揮者やで、何でもよう知ってますね。しかし
やっぱりね、俺なんかほら、一番ガキの頃の最初の記憶みたいな感じだから、はあ、よく覚えてるんですよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
うん、で
それ覚えてはんの。
覚えてる。だってもうだってね、
情報ちゃうのそれ。
違います。もうそれはやっぱりそれくらいオリンピック盛り上がってたのよ当時。
あ、そう、
うん、だから今とは全く全然違う。今ほらオリンピックやるんですかって感じじゃないですか、
うん、
だから当時はもう、まあまあ、日本全国が全体がね、
はいはいはい、
オリンピックオリンピック
って、すごい、ね、あの時にもう新幹線出してたん、
走ってました、もうそれに向けたって新幹線、
あやっぱりそうなん
やってたの、1964年に向けて、
はあ、
だから首都高っていうのもね、
あの高速もうできてたん、
そうです、あれはあれもオリンピックに向けて、だから1号線ですよね、
東名とか
東名なんかあったんじゃないかな、どうだろう、あの特に首都高速、
首都高はできてたん、
あれはオリンピックに間に合わせて作った、
間に合わせたんや、
1号線だから、あの甲州街道の上走ってるやつね、
はあは
あ、あれがあのそうですよ最初、
あそう、
うん、
すごいな、
すごい、だからあの時にもう本当に、
でもそんな時まだ車って少なかったんやろ、
少なかった、少ないけどやっぱりほらそれに向けてね、
はい、
まあオリンピック特需と言っていいのでしょうか、まああれでも、
ね、まあでもああいうことがないと街っていうのは、そうそうそう、ね、綺麗ならへんし、うん、
ならないし、
だから発展せへんしね、
泥だら、泥っていうか舗装されてない道もすごく舗装されたりとか、はい、まああれでね東京の街が変わっちゃったっていうふうに、まあ憤り感じてる人もいるんだけど、
そうで
しょ
うね、うん、一番最初に変わった、そのあの時変わったのは東京にゴミがなくなった言ったね、
ああそう、あの綺麗になったよね、
ゴミ箱がなかったと、
うん、
はい、にあの日本人の習慣で、うん、その前はやっぱり川ほかしとってな、ゴミ、
本当にね、よく俺も言うんだけど、
はい、
日本人ってなんか礼儀正しいとか、
は
い、
その前はね、まだあんまり悪かったらしいよ。
いや、あのそれは僕よ、すごい記憶残ってますよ。
はい、
だって、まあ、こんなこと言うのもあれだけど、立ちしょんべんなんか普通にあったよね。
そうでしょ、
うん、もうそこら中でね、普通の大人が普通にしてた。
はい、ね、うん、だから日本人ってあのオリンピックでね、マナーがガラッと変わったと。
うん、そう。
それまではね、ゴミいうのは川に流しとくもんやで。
うん、あのほかしてたよね、はい、普通に。
それを外国の人が見て、うん、白人の人が見て、何考えてんねと、
うん、
まず街にゴミ箱置きなさいとっていうので変わっていったとか言って、
だからあの辺りやっぱりオリンピックやれば海外からたくさん人が来るから、はいはいはい、やっぱりそういう恥ずかしい行為とか、
うん、はい、
マナーをきちんとしようっていうのが起きたと思うんだよね、
そうでしょうね、
うん、
そんな京都やったらね、あの鳥居のマークついたらさ、立ち正面なんかできひんで言っとくけどな、どこの家でもね、あの鳥居のマーク貼っとけよ、
ね、まあ、あのもちろん東京でもありますよ、こう壁にね、
鳥居の、東京にもあんの、
あります、あります、あれ別に京都だけじゃなくて日本全国、
あそうなん
です
か、うん、
要するに立ち正面するとバチが当たるよっていうんで、
そうそう、なん神社怒ってきよんじゃん、そんなもん鳥居あんねやから
だからそうなんだよね、そのオリンピックの思い出っていうのは、でも、はい、今はもうそんな時代じゃないと思うのよ、だって、ね、オリンピックじゃなくてもすごいスポーツしょっちゅう見れるじゃん、
うん、そうです ね、こんだけもう変わりましたからね、何もかもが、
ね、
生活のスタイルから ね、
はい、あの時になんかほら世界のスポーツっていうともうオリンピックしかないみたいなね感じだった、
スポーツのスタイルまで変わりましたからね、
変わったよね、
ワールドカップもあるし、テニスはも
う、ね、そうなんですよ、超一流の選手のね、
はい、
そういうのが試合が見れるわけじゃん今、
そうですよ、
いつでもね、
はい、
だオリンピックが頂点だってあんまり感じはしないんだよな、
でも今はねどんなスポーツでも人見たらあかんからね、無観客ですから
そうなんだよ、東京オリンピックって
無観客でしょ、それがねもう何が変わったってそれが一番変わりましたよ、
でも無観客でやるってさ、東京でやる意味あるんですかね、
はい、いやそんなん言ったら失礼ですよそこら辺のグラウンドって小学校のグラウンドでやっとけって言うてるみたいで、佐久間さんそれちょっと言い過ぎやで、それも
それ社長が言ってきたやつ今そこら辺のグラウンド、つまり東京じゃなくてもいいじゃんみたいな、
うん、
あの世界各地でね、
まあ映してんやから、
そう映してんや、世界各地でばらけて、
はい、
ね、例えば何、あの
いやそれしたらね、うん、東京があんな綺麗な道できへんだってい
やもういいよ、開発しなくていいんだよ、もう十分だよ思いますが、まあとは言ってもね、
はい、
おそらく無事開
無事にね
開催されて
無事に、
うん、
開催して、終わったらね、うん、それがもう良かったなと、
まあやるん
無事に良かった、
そうですよね、はい、もうやるんだったら無事に終わってほしいよね、
そうですよ、
そう、あの
絶対それ大事なんですよ、
感染爆発も起こらず、
はい、
ね、
そうです、絶対大事です、で僕はもういつもね、
うん、
仕事終わってね、
うん、
一日仕事終わって家に帰りますね、
はい、
家に帰って一番思うのは、
ええ、
ああ今日も一日無事やったなって、
うん、ああなるほど、
もう それしかないですよ、
うん、
だから儲けようとかね、
うん、
あたくさんお客さん入れようとか、そんなね、
うん、
欲はもうどうでもいいんですよ、それよりも一日が無事に終わる方が僕にとっては素晴らしいんです、
うん、
はい、 だからオリンピックも一緒だと思うんです
よ。いや、僕もそう思うよ、はい、つまりなんといろいろあって、うん、僕もオリンピックなんか開催しないっていいと思ってた方であるけども、
はい、
一度始まればね、
はい、
無事に終わってほしいね、
はい、
それはやっぱり
もうね起こるんやから、
そう、
あとは
そうい
うこと、無事にね、
うん、
はい、
やっぱりもう事故もなくね、なんかそういう感染、
コロナの時期でも無事に終われたねっていう、
まあそれだけだよね、まあ選手に何のね、はい、責任あるわけじゃないしさ、
そう、そんなんね、でもね、その無観客はどうか、僕はちょっと分からへんねんけど、
はい、
でも世界のね、その僕はニュースでしか分からへんねんけどね、
うん、
イギリスやらでもね、
うん、
あのサッカーとかね、
はい、
あのイタリアでもサッカー見てると、
はい、
むちゃくちゃ人集まってむちゃくちゃもうマスクなんか全くあれへんやろ、
うん、まあそれは
あれはちょっとすごいなと、
いやまあそれはもうその国の考え方だよね、
考え方やろね、
そう、要するにあのいい悪いじゃなくてね、もう感染してもいいんだと、はい、というのは
ウィズコロナってあれもうあっこまでいったらそうなんかなと、うん、
だからこれ僕も正直思ってるんだけども、まあこれはいろいろねマスコミはみんなこう怖い怖いって言ってるけど、まあ前から言ったようにインフルエンザなんかに比べれば死亡率は低いわけだし、あの肺炎で亡くなる人の数の方が毎年ね多いわけだし、だからそんなに怖がってどうすんのっていう、まあ、感染症のねあの枠組みでは今感染したらこういう報告してうんぬんっていう形があるから、まあ、みんなあの一般病あの要するに診療のベッドがねなくなっちゃうってみたいな話なんだけど、
はい、
海外なんかはいやそういうかかっても軽症なんだから
すごいよ、ね、いいじゃんと、すごいねあれ、
そう
見てるとね、
ある種の割り切り方だよね、
はい、すごいわ、ほんますごいわ、
だけど日本だと未だにもう歩いてたって自転車乗ってたってみんなマスクしてるじゃん、
そうですね、
すげえバカげ、
これがなんか普通になってしまいましたね、
う
ん、
いやでもバカげた話があってさ、小学校のあれですよ体育の授業でマスクして走らせたりしてて、子供がほら酸欠状態、
酸欠になるね、熱中症になるよね、
そう、それを教師がやってるっていうね、もうバカげてるわけよそういうの、うん、もうだからこうしなさいってなるとほらこうなんか狭いこう視野が狭くなっちゃってさ、
はい、
要は防止するためのマスクなのにマスクはしなきゃいけないってなっちゃったらいつでもどこでもマスクしろっていう話になっちゃ
う、そうなんやろな、もう上からの命令をもうその的確に聞いたはんやろな、
うん、だから考えてないんですよやっぱり自分で、
はい、
なぜマスクしなきゃいけないっていうんじゃなくて、うん、マスクしなきゃいけないっていう
ね、上からの命令もそのままや
そう、
はい、
でみんなあの子供たちがマスクして走ってたよ、苦しいよね本当に、
そうか、先生も責任を負つの嫌ねんな、
ね、先週もちょっとそんな話したんだけど、はい、そうだよね、
先生もそうなってんねやな、大変やなこれな、
大変ですよ、
はい、
まあってなことに な話なんだけども、まあね、とはいえオリンピック始まって、まあ、夏休みだし、そうやっぱりどっか、まあ、社長はね夏休み前のちょっと余裕のある時間を使って、
私はちょっとだけね、
うん、
まあ、少しね
石垣島沖縄行ってらっしゃってって言いますけど、やっぱり
でもあの
行きたいね、うん、どっかね旅はしたいね、
でも出えへん人多かったな、なんか統計見てると、
いや多いんすよ、
だから不思議なんだよね、言う人多いね、
うん、ずっと部屋に、
はい、半分以上やったね、
そう、いやびっくりしたのは、いやこの1週間外出てませんとかね、普通にいるよ ね、
うん、あれでも沖縄とかでもね、
うん、
なんやろ、多分11日で終わる言ったんが、
うん、
伸びたから ね、
ね、
あれ
6週間伸びた、
ね、それまで予約がたっぷり入ったと思うね俺、
うん、
そうそう、あれまた少し消えたよな、
消えた、いや消えたよ、
多分、うん、多分やで、分からへんで、その旅行会社やで、僕は分からへんけど、
うん、
は
い、それは間違いないよね、だから
飛行機でもね、
うん、
ちょっと冷えたやろね、
いやあのさ動かなくなっちゃうっていうね、なんか、はい、なんだろう、例えばですよ、はい、僕の友人が、まあ、5月にあの5月6月か熱海に引っ越したんですよ、まあ、でこの間熱海で大変な災害があって、
はい、あれすごいな、
うん、まあ気になって大丈夫さ、まあ、僕が住んでるとこ離れてるから大丈夫って言ったんだけど、
はい、
まあ、要はね、
はい、
もちろん災害に遭われた方、被災した方はお気の毒だと思うんですけど、でもあれ熱海全体ではないじゃないですか、
でも熱海ってね、
うん、
急斜面にほんまに立ってますよね、すよ、どう見ても、うん、
だけどそうなると熱海に予約した人たちが全部ほとんどキャンセルになって、熱海の今旅館が困ってるってわけです、
そうなんや、
そういうことなんですよ、それが言いたかったの、つまり あそこは大変だけど、熱海自体が全部大変なわけじゃないじゃん。
ああそうやな、
温泉だって、ね、
でもキャンセル来るやろな、そら。
だからなんか不思議なんだよね、なんか、うん、あそね大丈夫なとかたくさんあるのに、
うん、
あそこが起きたら、いやちょっとなんか熱海怖いってなっちゃうのかな、なんかよく分かんないんだよね、そういう、うん、それでまあ、あのせっかく夏休み埋まってたのが、
うん、
もうガラガラになっちゃう
になるよね、
うん、
普通から考えてもな。
そうそう、
へえ、
そうなの。だからなんていうのかな、ね、例えばほら中国で昔ね反日のデモが起きた時にみんな中国行かなくなっちゃうってあったんだけど、はい、でもそれは一部の地域だっただけだわけだよね。
でも日本の人ってね、
うん、
そのそういうのに弱いね。
弱い弱い。いや僕あの正直その反日デモが起きた時ってい
やほんまに弱いって日本の人、うん、
僕中国行ったんですよ、はい、あのゴールデンウィークで予約したからね、
はい、
で亀さんなんか大丈夫って、いやだからあれ一部の地域だから大丈夫だよって言って、はい、もう全然問題なかったしさ、
うん、だからね、
うん、
日本の人って、ね、もう右に慣れたらみんな右、
それそれ
怖いね、あのね、
うん、
僕もいっぱいねそういうの見てきたんですよ。
あやっぱりね、
でにほんま日本の人ね悪い癖これ、
そう、ね、
あの商品作るの前僕このラジオで言ったことあるけどね、はいはい、
ええ、
あの日本人のほんま悪い癖はね、うん、あの前も言いましたけどこんにゃくゼリーね、
うん、
こんにゃくゼリーが流行ったんですよ、
うん、流行りました、めちゃくちゃ流行った、
ね、流行ったんやこんにゃくゼリーね、うん、でこんにゃくゼリーを日本で作ってたらね人件費高いし、
うん、
もう数作れへんって、
うんうん、
あんまり売れるもんやから、
うん、
ね、中国持って行ったわけよ、
うんうん、
で中国行って大量生産してね、
うん、
いろんな商社が行ったわけ、
うんうんうん、
でいろんな商社が行ってね中国でもね、うん、人件費上がったからちょっと合わへん言ってね、
うん、
ほんだ今度はねタイ行きよったね、タイ、
うんうん、
ね、ほんでタイ行って、
うん、
また商社全員商社タイ行きよるわけよ、
うんうん、
ね、1社が行くと、
うんうんうん、
もう2社3社も一緒
に右ならえになっちゃうね。
そう、ほんで大量にね、
うん、
こんにゃくでもう何社もね、
うん、
もう数普通の数じゃないわけよ、うんうん、もう商社が動いとるから、
うんうん、
その頃には日本でも売れへんねもう売れ
なんだかな、そういうこの なんかの
日本人のね、もうほん、ま、うん、もうそれ何回もあんねん、
ああ似たようなことが、ね、
そう似たようなこと、こんにゃくゼリーやのってもう他の商品でもそうやねんけど、うん、一社が行くとねみんなついていってね、
うん、
俺中国からまたベトナム行ったりね、
うん、
タイ行ったりね、
うん、
しょるわけよ、
うん、
その頃は日本にはもうね溢れてしまって商品が
先見えないのかな、それとかその今言ったようにそのね観光地が危ないって言っても、なんと全体が危ないんじゃないのに、なんかもうみんなが行かないマインドになると。
そうそう、もうね、日本人のほんまに悪いとこ、右になれみたいな。
うん、
はい。
そうだよね。
はい、
いや、だから、ね、この緊急事態宣言下でも、要請で強制力ないんだから、俺はの考え方だよ。
はい、
店やってるといいと思うわけ。私の店は、このように気をつけてますと。
はいはい、佐久間さん大変やもんね。酒飲むとこあらへんやないって。
家で飲んでますから大丈夫です。いやだからそういうふうに飲食店僕はやったら協力し合ってね、
はい、
うちはもう大丈夫なんだと、
はい、
だけどみんなどっちかというとその言われたことを守らなきゃいけないんじゃないかっていう方向に動くよね、
うん、
それで守ってない人たちをまあ
チクるじゃないけど今東京も閉まってるでしょ、
閉まってますよ、だから、
ね、
だからもう俺はこんな政府、まあ悪いけど政府のね、はい、お上の言うこと聞いてたら潰れちゃうじゃないですか。
うん、これね、もうそろそろね、多分ね、あの去年のコロナの借入れ金のね、
うん、
1年おあの据え置きっていうのがね、
うん、
発動しよるから、
あ、そうですよね、
もう今年はちょっとやばい店も
出てきますよ、ね、
出てくるかも、
うん、だって、まあ、みんな1年後はって大丈夫だと思ってたわけだから、
ね、そうそう、1年したらね、
うん、
もっとノードになると思って、
そう
借入れしてはるわけよ、
そうだよね、
でだから1年据え置きでしょ、
うん、
もうでも、
返済始まるもんね。
うん、それ始まるとやばいよな、
うん、だって店オープンできないんだもんね、
うん、
8月に
店オープンできませんから ね、はい、
店
っていうのはどんな形であれやっぱり開けてね、
うん、
回らんことにはね、
うん、
お金って回りませんからね、
そうですよね、
はい、
まあ、それに、まあ、そこに関連しているね卸している、まあ、職員だとかいろんなね関連会社、うん、まあ、僕の知り合いの酒屋さんも困ってますよね、
はい、そう
だって特にあのお店に卸してるとこなんて全然履けないわけだから、
そう大変ですよ本当に、ね、
だから守らなくていいって言っちゃうと語弊あるけど、もうちょっとね個人で考えて、うん、 うちはこうやってるんだっていうふうに店が出てきてもいいと思うんだよ、これは、うん、その代わり何か言われたら これだけうちは対策取ってるんだと、全く大丈夫だっていうふうに言い切れればね。
そうやな、
うん、
でも飲食店ってほんまに今これはね大変ですよ、
うん、
お酒売れへんしね、
うん、ね、やっぱりお酒で儲かる分ってね、やっぱり正直あるわけですね。
お酒ないしね、ほんまに大変ですね、うん、
まあ、でもあの社長のところは滋賀だし、だんだん戻ってきたんじゃないですか、お客さん、
ぼっちぼっちね、
うん、
はい、でもやっぱり大阪でも止められてるし、
うん、
ほらきついですよ。
ああそうか、あのこういうのあるね、マインドとしてね、うん、なんか外で行かなくてもいいのかっていうマインドがちょっと出てきてはいるよね、はい、
だから先週も先々週も見てるとね、
うん、
あのある方に言うと、
うん、
あの高速でもね、
うん、
あの大きいあの草津のねサービスエリアとかあるんですよ、うん、
はい、
あの甲賀土山インターとかね、
ええ、
このサービスエリアとかね、
ええ、
やっぱり少ない。
あ、そうなんだ、やっぱり
一般車も少ない、
うんうんうん、
もうバスはもちろん何もないけどね、
うん、
はい、で一般車も少ない、
うん、
今ちょっと動き出してるのは、
ええ、
なんていうか、修学旅行、
ああなんか京都でもちらほら見ますね、確かに、うん、
修学旅行は、
うん、
今動き出してますね。
ああそうか、
はい、まあ、それでもねそれはええことや思ってます。
いや僕もそう思うよ。
まずはね旅行を動かすのは、
うん、
もうやっぱり修学旅行からやもんですよ、
ね、
だからバス会社はちょっと助かってはるわ、
うんうんうん、
修学旅行生乗せてるから。
そうだよね、そこまでなんか、まあ前もここで話したけど、辞めるのは簡単なんだよね、
はい、
だからどう動かすかだよね本当はね。
で修学旅行生もねやっぱりね記念に思い出、記念って思い出っていうのを作るのにね、
うんうん、
何にもないより、
うん、
やっぱり僕らでもね修学旅行行った記憶とか
ありますよね、
やっぱあるじゃないですか。ほんで今の人たちコロナやからあかんとかじゃなくても、
うん、
やっぱりね、
うん、
その学生の時に思い出の人が作ってあげても僕はええと思うんやけどな。
いやそれはね僕も大賛成だね、はい、だからどう気をつけてやれるかって考えればいいのに、
はい、気をつけな、もちろん気をつけなあかんねんね、
うん、
気をつけなあかんし、でバス会社 もう気をつけてますよ今、うん、
すごいよね、
はい、
もう本当に
飛行機乗ってても思うしね、もうほんまに皆さんねコロナ対策はほんまにしてあるし、うんうん、それよりももっと大事な部分でねやっぱり思い出っていうのはもっと大事だと思うんですよ、うん、
大事だね。だから僕もこっちに、はい、まあ移住組だけど移住者の人たちと随分会ったりしてて、
はい、
その時にどうして京都に移住してきたか、何人かの人はねやっぱり修学旅行の思い出がすごい強かったって人いましたね、
はい、
に京都に来てすごい京都に興味を持って、はい、
そうでしょうね、
そうきっかけだったんだよね、
はい、
やっぱり何か修学旅行の何かそういうのが一つのきっかけになることってあるもんね、
うんうん、やっぱりね頭の中に残るね、
うん、
なんかいい思い出っていうのはやっぱりね、
うん、
コロナの中でもね、
うん、
コロナだけ頭に残っても嫌じゃないですか。
そうなんだよね、
もっといい思い出もね、
うん、
やっぱり残してあげたいし、
そうそうそう、
これからの子供たちにね、
うん、
やっぱりそう思ったらやっぱり先生が今修学旅行動き出したんで、
うん、
やっぱり素晴らしいなと、
うん、
やっぱそれは動かしてほしいわと、
そう、ね、
僕はもうずっと思ってましたから。
そう京都もだからねもっと人がね来たらね、はい、いいと思うよ、まあはい、大丈夫なんだから、
はい、
だからまあ中にはねこの静かな京都がいいっていう人、まあ、昔から住んでる人いるけど、でもそれじゃやっぱり京都回らないわけじゃん、観光都市なんだからさ、
はい、うん、というか都なんですから。
そうそう、
ね、
だからやっぱり人が来てくれてなんぼなんだよね、
はい、
だ僕もそうもっと来てほしいなとは思う、
ね、本物の都なんやから人来てもねいいじゃないですか。
そうそうそうなの。だからまあ少しは戻ってきてもまだまだ
二条城のあたりどうですか、バス止まってますちょっと。
うん、たまに観光バスが止まるようになったね。一時期は全くなかったけど最近
ちょっと増えたでしょ。
ちょっと増えた
ね、修学旅行のバスがね、
うん、
かなり動き出してるから。
そうね、
うん、
あと最近ほら修学旅行生小さなグループでタクシー移動したりしてるから、
はい、
そういうのもちらほら見えるよね。
そうでしょ、
うんうん、
僕あれ素晴らしいな思ったんですよ、うん、先生たちはやっぱり素晴らしいなって、
まあ、すごい気をつけながらやってるんだよね、
はい、
すごく大変なことだと思うけど偉いよね、うん、
絶対ね大人になってね、
うん、
思い出になるんですよ、
うん、
はい、
そうそう、それはねだから、うん、
僕らでさえも残って、やっぱりちょっとやんちゃして先生怒られた内容やっぱり残ってますからね、
うん、やっぱり 高校の時よりも中学校の修学旅行のが記憶残ってるね。なんか
そうでしょ、
うん、はい、本当に。
そう書いて中学の本では何が思い出やねん言ったら、そんなすぐ出てこないじゃないですか。そうそう、
あのね、やっぱり旅館だから、俺が修学旅行で中学校の、まあ、旅館は中学校だったんだけど、泊まった旅館ってまだありますよ、
はい、
そこの三条大橋のところにある旅館だったんだけど。
あ、そうなんですか、うん、へえ、
ああここだったよなっていうね。あ、まだ残ってんだっていうのは、ね、
でしょ、
う
ん、で学生の時に何したかって言ったら、そんな強烈に残ってることってね、うん、もう少ないじゃないですか。
少ない少ない。
でも修学旅行とかやっぱり残るじゃないですか。
残るね、
はい、
あんなことやったらこんなとこやったとかね。そうそう、う
ん、何個か残らんとね、
うん、
僕おもろないと思うんですよ。
そうだから、まあ本当はね、そういうのやってほしいし、はい、で今皆さんね、あのこれは宣伝しておきますが、京都はあのチャンスですよ、来るのは。本当に
いろんなとこ入れるんちゃ
いますか、ね、そう入れるし、あのまあ宿も安いしね、比較的、
はい、京都のね、うん、宿ほんま安いって。
安い安い、
はい、
だから逆にもう泊まってね、うん、応援して。だってこの間来た友人なんかはね、
はい、
堀川三条ぐらいのところにあるホテルで、綺麗なホテルですよ、最近だった、はいはい、一泊朝食付きで、で大浴場もあるんですよ、
はい、
2700円。
安いなそれほんま安いな。
だからそういうとこもありますし、
はい、今京都ね、うん、僕も友人言ってたけど、うん、今京都一番安い。
そう、あの都市の中で一番安い、
はい、
この間ちょっとあの福山とかあっち行ったら高いんだもん、5、6000円、安くても5、6000円
して。そうでしょ、うん、もうぜひね皆さん京都ね、
そうね、
今来ていただいたら、
そう、はい、あのねゆっくり見れるし、
はい、
あのまあ一泊と言わずね、2、3泊したって1万かかんないくらいだから。
もう食事もできるんでしょ。
できますできます
ね、
うん、あの8時半までお酒は出て、
飲めるんでしょ。
そう飲めます、うん、で9時に閉店ですから、6時から入っても3時間入れるから、
というかもう8時半まで十分じゃないですか。
十分十分
ね、
うん、そんなね深夜までっていう人じゃなければ、もう9時閉店で全然 OK だから、
はい、ぜひね今は京都はチャンスや ね
来てほしいね、
はい、
まあ祇園祭りもないけど、ただあの鉾とか
山は、雰囲気はでもね
立ってるからね。
祇園祭りですね、京都今、
ええ、
もう提灯ついて、
うん、
この今目の前の寺町通りもね、
そうそう、
ほんまに
雰囲気あるよね。
雰囲気ありますね。
だから
夏の京都やね。
夏の京都になったって感じ、はい、だからね、山鉾の巡行はないけど、一応その技術の伝承のために山鉾一部建ててるとこがあるから、うん、それ見られます
し、ね、雰囲気はでも本当に夏になってますよ、うん、はい、
だから今皆さんチャンスなんでね、ぜひ、はい、もうね近郊の方も来ていただければ、ちょっと大阪からでもね一泊してくるといいよね。
そうですね、
うん、はい、すぐ帰れるんだけど、ちょっと一泊したら
小旅行っていうのはね、うん、またなかなかいいもんじゃないですか。
いいよね、
はい、
そうそう、だ一泊しちゃったら、その今言ったように
京都でね
安いもんだし、
はい、
うん、ぜひ来てほしいなと思います。
2700円で泊まれんやったらあのね電車より安いで。
そうなんだよ、信じられないんだよ、
ね、帰るより安い
で。そうそう、俺泊まりに行こうかなと思ったもん、はい
毎晩泊まり行くんじゃないですか。
いやいやね、朝食ついてお風呂に入れて、
お風呂入れて最高じゃないですか。
最高だよね、
はい、
まあそういう感じです。なので皆さんね、小旅行っていうのもちょっとね
いいと思いますよ。いい、ね、はい、もう一度京都を見つめ直そうという、
それで京都に泊まってちょっと足伸ばして、信楽の、
あ、滋賀県の信楽に来てもらって、暴れ食いを食べに来てもらったら、ね、そうそう、僕はその絵がものすごく嬉しいですよ、
ね、
皆さん
これね最高だと思う、本当に。ぜひぜひそういうちょっとね周辺にも、
は
い、
うちのねもうゲストハウスもできますから、
あ、
1週間でできますよ、
ね、じゃあ次の時にはちょっと、はい、ゲストハウスの
信楽ビラですよ。
いいね、名前がすごいね、
はい、
皆さん信楽ビラね、
はい、うん、もうできます、インターネット載ってますから皆さん見てくださいね。
ぜひぜひそれもね、はい、皆さんご覧くださいね、
はい、
いや今日もいろいろ話があちこちと言いましたが、皆さんも気をつけて元気にお過ごしください、
はい、暑いから聞いてください皆さんね。
はい、じゃあどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
さよなら。